このまま続けてもらってもいいんだよねそう思いませんか私との関わりを通しての体験ですから、あの彼の話はね、だからいいじゃないですか、どうせなら、
はい、それではあの生き地獄の世界にお送りいたします正源寺岐阜の美濃加茂市の伊深という山奥に正源寺というお寺がございまして、これはあの心の添え木112ページにその時その場に生きる会長が正源寺の体験を述べられておりますし、またあの今月号の月刊スコーレのですね吉川先生との対談の中にも正源寺あるいは断食滝夜について語られているのがありますので、ご一読いただきたいと思います。平成元年の年に正源寺でご案内いただきまして、当時川上義輝さん、川上監督の息子さんのご案内で行かせていただきました。ここはあの会長からいろいろ話は聞いてたんですけど、聞くと自分がやるときは大違いでございまして、まあ、11月31日に行ってですね、12月1日から始まるんですが、12月の8日の朝までお寺に入ると出てこれない、まあ、脱走する人はかなりいるらしいんですけども、まあ、途中で逃げようかなと思ったけども、逃げて帰ってきたら会員さんに何言われるか分からないですよね。育児なしとか根性なしとか、お目を伏らせますので、まあ、もう終わるまでは出てこられない、まあ、それがまたやり通すエネルギーになってるんですが、まあ、朝3時45分に起床して4時から始まってですね、朝課という朝の勤めがあって、宿座という朝食があって、これおかゆなんで、おかゆですね。そして、まあ、午前中それが終わって鑑賞、鑑賞もあるんですよね。医務生たちはあの公安を同時に持ってるんですけど、我々は孤児って言われてますので、座り続ける、まあ、午前中サムって言って外とか中で仕事をしたりです、お昼またサイダーという昼食をして、また午後サムがあったり、夕方ですね、薬石って言って、まあ、薬の石って書くんですけど、本来インドアからでは食事をしないで昼と夜の寒暖の差が激しいものですから、昼間石をこう太陽の熱で温めておいてですね、それをなんかお腹に乗せてこう夜は寝るということも聞いたことあるんですけども、まあ、いずれにしてもあのおでんとこの 余ったものをですね雑炊の形で食べるんですが、夕方4時頃から禅堂に入ってですね、夜10時ぐらいまで6時間禅堂で拘束されます。で、あのまあ、通常は線香1本40分ぐらいが一番いいんでしょうけども、正源寺の場合はあの1時間2時間一番長い時で2時間半となりました。座りっぱなしなんですね。直筆というあの柏の木の計作、まあ、山下先生もやりますけども、1メートル50センチぐらいのですね、もっと分厚いものですね、寝たり動いたり、なんかこう迷いがあったりするときにですね、直筆が叩くんですね。臨済宗と曹洞宗は違うんですが、まあ、曹洞宗の場合は面壁で壁に向かうんですが、臨済の場合は、まあ、逆方向ですね。まあ、あの石畳から両側に50センチぐらい高いところに畳が敷いてあるんですが、こう向かい合って座りますので、平作でこう合図されますと、ぐーっともう背中を曲げて、ね、背中を叩くんですね。肩を叩くと骨が折れますので背中を叩く。右4発左4発立て続けに来ます、ね、それはこう振り上げてですね、思いっきりバッバッバッバッ叩いてですね、時にその樫の木がカラカラン折れる時があります。で、接種終わったらそれを集めて焚き火をするというぐらいですね、途中で折れたらまた最初から8発やり直しです。途中の人が叩かれるとその計作のパーッと 振り下げる風がふわーってきます。肉をちぎるような音ですから、それを聞いててみんながゾクンッと思ってこう姿勢を正すというですね、そういう世界なんです。ずっと座ってるともうそういう体験がありませんので、もう筋肉が硬くなってですね、もうパンパンになってくるんですね。まあ、それでなんとかもう1年はもうこらえてたんですが、会長が見えられた時に川上さんが会長に声を上げたんです。会長、小川君なんか結構いけそうですよ、なんか正面じゃ合ってそうですから、来年は11月、12月、1月は3回ありますからどうでしょうか。会長、あ、それもいいね。2年目ですね、私11月、12月、1月、3ヶ月連続行ったんですね。1週間ずつですね。これが座る時間がだんだんだんだん長くなるんです。でもう1月になりますとこれはものすごい寒いですし、朝はこの1時間また早く起きてですね、12時ぐらいまで座るんですね。寝てる時間がほとんどないぐらい。その時に2年目そうですね、で我々のような運水じゃない民間からですね、こういろいろ女子とかなんかご紹介を受けてくる方がやっぱ何人かいらっしゃって、孤児っていうんですけども、その時は実は私一人だったんですね。孤児が一人で、あとみんなお坊さん、まあ、プロを目指す運水たちなんですね。で5日目の夜だったんですが、座っててですね、だんだんまたこう痛くなって、こうどうしようもなくなって、なぜこんなに痛いんだろうと思ってぐーっとこう考えてて、そうした時にですね、なんか無性にありがたくなってきたんです。なぜこの寒い、眠い、痛い、なぜこんなことしなきゃいけないのかって座ってたのが、なんかよくよく考えてみたら、もう12月に入って師走になって皆さんが忙しいのに、自分のためにこういう修行ができる、まして、ここは天下の鬼総理、もう修行の世界でも一番我々が見ると非常識な地獄のような世界に生きていながら体験させていただくことができる、しかもここにいるのは普通の人は入れない、私以外みんなお坊さんたちの中に素人私がここに、座らせていただける、これを紹介されて会長にはありがたいなと思うとですね、実は ものすごいありがたく思えてきたの。でそうするとですね、なんかこう座ってて感動の涙がこう出てきまして、不思議なもので今までこう戦ってですね、もう体もこう硬くなってたものが、なんかそうするとせっかく来たんだから味わってやろう、ありがたいなと思ったんですね。今まであんなにこの長かった時間の感覚が早いんですよね。チーンの表紙があってキヒーなんて、えもうキンキンですかという気持ちになったことを覚えてます。ですから会長がこの心の添い木の最後のところに、極楽は地獄の底にあると見つけたりという歌を読まれてますけども、本当に幸福とか幸せとかそういうものはですね、いろんな問題がありますけども、途中渦中にいる間は、まあ、大変な苦しみですけども、そこを突き抜けた時にですね、喜び感動がありますし、ああいう、まあ、過酷な修行の世界の中にも本当にこの喜びとか感動とかですね、あるいは極楽の世界があると、さらにしんしんとこう冷えてきて雪が降った時は雪がバーッと後ろからこう降り込んでくるんですね。8時になりますと、まあ、サレーといってちょっとお茶とお菓子が出ますから、それをひたすら待つんですけども、サレーっつった時に、まあ、後ろのですね障子を閉める、両側の扉も全部閉めるんですが、今まではもう本当にこの風が吹いてガーッと体が冷え込んで、閉めた途端にですね、前頭中がふわーっとこう暖かくなった、 障子紙1枚ってこんなにありがたいなと思ったことはないです。今までもすごいこうもしびれて足をこう切断したいぐらいもうそういう中にあってですね、で足を解いて、まあ、田んぼとのように正座をした時の居心地の良さと、それからあの会長がですね、まあ、我々が行っているんで新宿中村屋のあんまん、これはあの正源寺に寄贈して、それをその8時になるといただけるんですが、世の中にこんなに美味しいものがあったのかと。マラージはその後ですね、新宿行って機械あるごとに買ってきてうちでふかしてありますけど、あの味は二度と出ませんね。世の中にこんなに美味しいものがあったんだ。でそれであの商品の世界である時、証言短期大学で学生たちが単位をもうこの落としてですね、もう卒業できないという時に、当時あの谷光月老師が、まあ、ご存命中でございましたけども、老師がですねこの接心をやり終えたら単位として認定しようというそういう特典が12、3名の学生に与えられたんですね。まあ、女の子も2、3人いましたけど、でそういう人たちが流行るもんですから、もう田んぼとかですねみんなビタビタくっついてるんですよ、隙間なく。で次の日ちょっとこう隙間開くんですね。で一人二人だんだんこう脱落していくんです。で最後まで3人残ったんですね、学生が。でも君たちよくやったねっていうことで、まあ、川上さんとかですねみんなこう言われてたんですけどね、翌年また私証言に行った時にものすごいいい動きしてる神道って言いますか、あの若いお坊さんがいるんですよね。でそのおばさん、あのお坊さんなんで、お坊さん久しぶりですって言うんですね。あのお寺では絶対名前を呼ばないんですよ。小石なの。会長が行かれても小石さん、小石さんって呼ばれる。でその少年がおばさんって言うから、実は去年の接心で学生で育てた私ですよということで、まあ、彼こうすごい挑発だったんですね。彼が坊さんになって剃髪してですね、神道さんとしても動いてお経をバンバン上げますし、それを見てたった1年でこれだけの坊さんに育てるシステムがこの正源寺にある、650年の歴史がある、このお寺が開かれてですね、で修行に修行を重ねていろいろこう改良してきてですね、あこういう一つの人が育っていく長年かけたシステムとやっぱり指導者があって育っていくんだなと、まあ、まさにあのスコール協会の創立30周年に向けてそういうその学習システム作り指導者養成ということを行っております。でさらにあのマスターズの皆さんがすでに今体験している方たくさんいらっしゃいますけども、秘書の御嶽さんの新滝でありますけれども、私が初めて滝行にご案内していただいたときに、会長山川老師、清田老師、川上さん、羽田先生、伊藤新宮先生もご存命中だったと思うんですが、私とか確か8人おられて新人が私一人だったんですね。滝行のところへ行って、まあ、清めてお経上げ儀式をしていよいよ滝に入ると、実はあのもう着いた時に私はもうあの滝入るのかと思うとですね、実はもうその段階で息が上がってたんです。あれに入るのと思うともうドキドキしましたね。地に足がついてない状態だったんですね。でもこれだけプロの先生がいるんだからやっぱり見本を見せて、まあ、4番か5番手だろうと思ってたんです。会長はあの岩の上からですね、どなたから入られますかって言った時に、誰も部屋入っちゃいかないんですね。どうしたんだろうと思ったら、会長が突然私の顔を見て、小川君、君行きなさい。君行きなさいって言ったって、どうやって入るかわからないですよ。会長は行きなさいっていうので、行ったんですが、もうあれはですね、あの時竹へ向かっている表情にまだわかるんですが、 殺場に送られる羊かあの牛の心境じゃないかと思うんですよ。それで行ってしぶきの角で行った時にですね、まだしぶきですよ、しぶきの時になんか頭の上からですねドカーンって衝撃がお腹に落ちた。もちろんちょっと前進むとバーッともう入れません。そのドカーンと落ちた衝撃で実は下痢になってしまった。それでまああそこにいらないに治ったんですが、実は家へ帰ってきてですね、滝のことをイメージしたら途端に下痢になっちゃうんですよ。人間のイメージってすごいなと思いまして、それでも先ほどのあの、まあ、早朝研修の初日もそうでしたけども、なんかスタート台ってなんか衝撃的なんですね。それで2回目からですね、会長がどなたから入りますかって言ったら、私はい、私会長、大川君君入るの、はい。それからずっとですね、もうどうせ入るならもう自分から志願しようと思って先方役をずっと務めてたんですね。でそうすると滝ってのは一回一回表情違いますし、冷たさも違いますし、肌に刺すような痛さとかです、ね、あ今日はぬるいなとかですね、そういう情報をもらうと次の人は入りやすいんですね。先方ってなんか大変だなと思ってたんですけど、まあ、それをやってたんですけども、その後マスターズの方が行かれるなんて、先方役から介添えというです、ね、滝の中で何かあった時に大変なんで、こうアドバイスをしてあげる、あるいはこう滝から出してあげる、また入れてあげる。そうするとこの先方から介添えするとですね、先方は自分が入りたい時間入ってればいいんですが、介添えは何人かを入れるとですね、20分も時には長い時に25分も入っていけなきゃいけないとなると、これがまたしんどいんですね。でマスターズの今日は来てらっしゃいませんが、村下さん4年間入られたんですが、村下さんがなかなか前へ進まないんですね。あのしぶきのところずっといるもんですから、せっかく来たからお連れしようと思ったら動かないんですよ、ね、動かないんで手でやっても動かないんで、肩を使ってグーッとこう押してたんですね。でズズズズッとこう行きながらですね、またこう抵抗するんですね、ものすごく抵抗してですね、合唱しながら振り向いてですね、私の顔を見てね、鬼もう外在っていいことないですよ、もう新店舗は狂わされるし鬼とは言われるし、村下さんもあの4年目で本当にお地蔵さんのようなですね、もう入り方をそして勇退されたんですが、4年目終わった時にですね、鬼から女神だというふうに言われまして、まあなかなか面白い体験だったと思います。そしてその海沿いから今度はあの中根会長が同志を務められたんですが、これはまあ前でいう直実、まあ、滝行の指導者になるんですが、井戸田君儀式をやったりですね、あるいは皆さん入り具合を見てもうちょっと前へ送るとか、もうそろそろ出しなさいということなんですが、これはあの原総合治療院の原先生と2人の交代でやるんですけども、この同志がまたですね、まあ、見極め難しいんですけども、まあ、皆さんが入られた後の一番最後に入るんですが、この時にですね、自分たちの番が来たから入ろうと、入る番来たんですけども、実はですね、入ろうという、入りたいという気がないんですよ。畑先生に、だ畑先生もですね、なんかもう入りたくないねっていうから、同じことを考えてるんだって。皆さんを、やっぱり入れる責任がありますから、いろいろこう気を使うわけですよね。気を使うってことは、そういうエネルギーをこうどんどんこう出してますから、いざ自分が入ろうとする気がないことに気づいたんですよ。でそれでもせっかく来たから入ろうと思って入って、今度はあの小屋へ来て着替えたらですね、この先方は一番先に入ってきますから、皆さんがこう改造してくれて、皆さんこれから入る心境ですよね。ところが、同志が入って帰ってきた頃には皆さんも着替えてですね、気持ちも半分帰ってるんですよ半分帰ってる中でなんかこう着替えると非常にこう追い立てられて気らしいというか、だからまあ先方は先方なりに、改造は改造、 で海底を越えた時にどうしてますか。それなりにまたレベルの高い、心の葛藤とかですね、こうレベルの高さがあるんだ。あ、これを会長は何年もずっと続けてこられたんだなということは、自分が初めてその役を通してこう気づいていく。だから我々の段階ではなかなかこう会長がどういう苦労されているかということは見えないのが多数ございます。だそういう滝湯の中で水の冷たさ、あるいは上から受ける衝撃の強さ、まあ、さらにこの恐怖心ありますけれども、それを受け止めて乗り越える秘訣は、実は腹式呼吸で吐く息にあったんだ。だから理屈が分かってもその中に入るとですね、子供じゃないけどできるものじゃないということは、やっぱり一回一回繰り返してですね、どう自分がこう身につけていくかということだと思います。最初から根節丁寧に教えてくれないですね。誠にまあ、葬儀の世界にございましたけど、まあ、すごいいい体験をさせていただいているなと思います。まあ、あとは中学校の校長先生の言われた片目をつぶって暮らしなさいというのはですね、卒業にあたって、まあ、片目をつぶって暮らしなさいという、まあ、両目でしっかり見て、それは結婚した時にですね、片目をつぶって暮らせということはよく分からなかったんですけども、スコレを学んで初めてこう分かってきたんですけども、人にはいい面と良くない面、誰もが合わせ持ってる。だから伴侶を選ぶ場合には、その人の良い面良くない面を見極めて、良い面はいいんだからそのままでいいし、良くない面、相手の良くない癖とかですね、そういうものは自分が一生を通して受け入れていくという覚悟ができたら結婚しなさい。ただし結婚したら片目をつぶれということは、欠点を見ずにもう片方の目で長所、相手の良いところを付き合いなさいということだったのかな。これは夫婦だけでなくて全ての人間関係に通じることではないでしょうか。まあ、スコレと出会って27年になりますけれども、まあ、得られた数々の宝物ございます。会長という人生の師、また早寝早起きの部分も、もう遅寝遅起きの徹底的な生活リズムでした。また腹式呼吸発声法、まあ、正座、または座禅の世界、それから超プラス思考、オアシスは最高の奥義ですね、これ説明していると時間ありませんけれども、岡本さんはオアシスは最高かもと、かしこまりました、申し訳ございませんってありまして、ちょっとこう考えたら、良きオアシスは最高かも、要はよろしくお願いしますとかですね、喜んで、木は気をつけてとか入れるといろいろ広がっていくなと思いますけれども、それは意味するところはですね、単なる日常の挨拶を超えて非常に深い意味になります。美しい返事ははいですけれども、学びにおける素直さというのははいなんですね。まあ、こういうことはね、学べるということは、やっぱり世の中でもごく一握りの方でしょうし、いろいろそういう問題を通して人間的にも成長させていただきますし、一人でも生きていける時代でありますけれども、こういう会長のもとについてまた皆さんと共に歩むことによって、自分一人ではできない体験をたくさん味わい、また自分一人では極められないいろんな境地をですね、歩ませていただけるんじゃないかなと。いうふうに思いまして、まあ、いろんな衝撃的なことございますけれども、やはり突き詰めていけば、日頃何でもない時にどういう学習体験をしていくか、そこに尽きるのではないかと思います。会長の時間を無駄になりましたけれども、本当にありがとうございます。長くなりました。ご清聴ありがとうございました。